皆様こんばんは。教育牧師の小山英二です。私たちのため、バンガデシュの貧しい子どもたちのための施設ホームピースのため、お祈りに覚えてくださり感謝いたします。大和カルバリーチャペルからいつもご支援していただいていることを本当に感謝いたします。来月の初めにホームピースの理事長であるアルバート先生が来日される予定になっております。ぜひ覚えてお祈りいただければと思います。今月私と妻は大和カルバリーチャペルの教育牧師として就任して6ヶ月目となりました。大川先生や美智子先生をはじめ教会の皆様に夫婦ともども様々なご配慮をしていただき感謝しております。さて、今日はピリピ書研究の10回目となります。聖霊大学の基本を改めて確認したいと思います。それは聖書を読むこと、祈ること、神の声に耳を傾けること、何よりも聖霊様が本当の教師でありますので、今日もご一緒に後に続いてお願いいたします。 Welcome Holy Spirit。 アメン。前回は教会は神の御言葉をこの世界に提供し続けることによって星のように常しえに光り輝くということを共に学びました。今回も使徒パウロのキリスト理解に関して共に学んでいきたいと思います。今日の箇所は新約聖書の310ページ上の段、ピリピ人への手紙の第2章になります。新約聖書310ページ上の段、ピリピ人への手紙第2章19節以下をご覧ください。さて、私は間もなくテモテをあなた方のところに送りたいと主イエスにあって願っている。それはあなた方の様子を知って私も力づけられたいからである。テモテのような心で親身になってあなた方のことを心配している者は他に一人もない。人は皆自分のことを求めるだけで、キリストイエスのことは求めていない。しかしテモテの伝達ぶりはあなた方の知っている通りである。すなわち子が父に対するようにして私と一緒に福音に仕えてきたのである。そこでこの人を私の成り行きが分かり次第すぐにでもそちらへ送りたいと願っている。私自身も間もなく行けるものと主にあって確信している。アメン。使徒パウロの特徴的な言い方の一つは主イエスにあってです。主イエスにあって。先々週スウェーデンのモラー宣教師が私はキリストの中にというメッセージをされましたが、この主イエスにあってというのはまさにこのキリストの中にと同じ表現であります。ある学者は演説上のビジレイクか何かのようにうっかり読み飛ばさない方がよろしかろうと言います。さらに別の学者はこのように解説しております。パウロが信じていたこと、良い時にも悪い時にも実践していたこと、それは彼のすべての望みと熱望、彼の計画と期待はイエス・キリストの主としての権威の対象であったということをピリピの人たちに思い出させるためだった。つまり私は間もなくテモテをあなた方のところに送りたいと主イエスに会って願っているというこの表現は単なる使徒パウロの願望ではないんです。使徒パウロは牢獄にいましたからピリピに行くことはできませんでした。それでテモテを彼の代理として派遣しようとしていたわけであります。この主イエスにあって願っているという、この主イエスにあってというのはそれが神様の御心だと確信しているということであります。興味深いことにメッセージ役では私は計画していますの後に括弧書きでイエスの計画に従ってと訳してるんです。 24節でも使徒パウロは同じ表現を用いております。24節、私自身も間もなく生けるものと主にあって確信している。もちろん人間的には全く不確実な話なんですが、ピリピの教会に行くことは神様の御心なんだという確信を持っているというわけであります。使徒パウロにとって彼の未来は彼の問題ではなくキリストの問題だからであります。使徒パウロは自分の未来は自分が解決することではなくてキリストが解決するものであって、したがってキリストが彼の未来を握っているんだと、そう考えていたわけです。ある学者はこんなふうに言っております。この信頼と良い期待はまた主の中にあるキリストの意志、願望、許可に根ざし、キリストと共にある人生の親密な交わりの中で体験する。つまりこのようなパウロの確信は日頃から親密な交わりの中にあるキリストとの関係から生じるものであるという意味が込められているんだというわけであります。私は今毎朝レクティオ365というアプリを用いて祈りの時間を持っています。この祈りの時間にですね、こういう招きの言葉があるんです。今祈りに入ろうとするとき、私は立ち止まり静まります。ゆっくりと呼吸をし、散漫だった感覚を神の臨在へと再び集中させます。情報化社会でテレビだけでなくスマホの影響で静まって神様の臨在に集中する時間を取れていないという方もいらっしゃるんではないでしょうか。今少し時間を取りたいと思うので、共に今静まってみたいと思うんです。目を閉じていただいて、ゆっくりと呼吸をして、散漫だった感覚を神の臨在へと再び集中させていきましょう。アメン。どうぞ目を開けていただければと思います。このように日々神様の前に静まって神様の臨在を意識する時というのを持ってみてはいかがでしょうか。預言者エリアはかすかにささやく声を聞いたと言います。私たちも神様のかすかにささやく声が聞こえるほどの神様との親密な交わりが必要ではないでしょうか。ピリピ人への手紙は一章一節にパウロとテモテからと書いてありますように、テモテはこの手紙の共著者であり、彼はパウロに近い同労者でありました。パウロは実は何度もテモテをいろいろな教会に使わせているんです。テサロニケ人への手紙の第一三章を見ますと、アテネからテサロニケにテモテを使わせたということが書いてあります。またコリント人への手紙の第一の4章を見ていただきますと、エペソからコリントにテモテを使わせたということが記されているんです。さらに使徒行伝の19章を見ますと、エペソからマケドニアにテモテを使わせたということが記録されているんです。ピリピはこのマケドニアにある都市であります。当時は幹線道路が整備されていたとはいえ、今のような交通機関が発達していたわけではありませんから、出かけるだけでも一苦労だったと思うんです。考えてみてください。自動車もありませんし、電車もありませんし、飛行機もないわけであります。また訪問自体も日帰りという話ではなくて、一定期間そこに滞在して牧会的な働きをしたと考えられます。 聖霊大学ですので、少しこのピリピ人への手紙が書かれた時代の交通事情を知っておくことが良いかと思います。この紀元後1世紀の人々は地中海世界を行き交っていました。その理由は軍事作戦、公務、ビジネスだけでなく観光さえしていたわけです。富裕層のギリシャ人はローマを訪問し、ローマ人貴族はギリシャやエジプトの史跡巡りをしていました。ディアスポラユダヤ人たちはエルサレムへの巡礼の旅もしておりました。ローマの将軍ポンペウスが地中海の海賊を一掃して以来、海路の安全は天候が良ければ保障されていました。ローマはその支配を強固とするために幹線道路を建設していました。有名な全ての道はローマに通ずということわざになったほどであります。このローマの幹線道路は全て均一の工法で建設されていました。120センチの深さを掘って砂と荒石を敷き、その上を砂利で覆い、最後に板石を敷き詰めました。幹線道路の第一の目的である軍隊の移動に耐える強固な造りでなければなりませんでした。それで当時の幹線道路が現代でも、2000年後の現代でもですね、そのまま用いられているものもあるということであります。幹線道路沿いには約20キロごとに駅が設けられていました。公務による長旅に備えて交換用の馬や馬車、宿泊するための施設が提供されていました。駅だけでなく道路沿いにも宿が立ち並んでいました。ピリピの町も幹線道路沿いの大都市でありました。パウロがこのような大都市で宣教をした理由は、人口が集中していたという理由もあると思いますが、旅人たちにとって利便性に富んでいてアプローチしやすかったということもあったと思います。パウロたちの旅は徒歩の旅だったと想定されます。当時は運動靴はなかったわけであります。スニーカーを履いていたわけではありません。革細工のサンダルを履いていたと考えられております。使徒パウロは一般的には天幕作りを生業としていたと言われますが、当時の天幕は革なので革加工を生業としていたと考えられています。旅の途上で革細工のサンダルを破損した旅人へパウロは気軽に声をかけて、サンダルを修繕しながら宣教活動をしたということが考えられるわけです。あ、そのサンダルちょっと壊れてますね、修理してみてはいかがでしょうか。ところでイエス様のことご存知ですか。イエス様を信じたら傷もへこみも治りますよと。このように幹線道路は整備されていました。ただパウロがテモテを派遣したのは、彼が自分に近い道路者というだけではありませんでした。パウロがどうしてテモテを推薦するのか、その理由は20節に書いてありますように、テモテほどピリピの教会のことについて真実に配慮している人はいないからだと言います。そしてパウロは21節でこのように言います。人は皆自分のことを求めるだけで、キリストイエスのことは求めていない。一般的に考えるならば、自分のことを求めるだけでの後は他の人のことは考えないとくるのが自然だと思います。とはいえキリストを追求するということは他者のことも考えなければならないということでもあります。それは2章6節から8節のキリスト賛歌からも明らかであります。パウロはこのように言っております。おのおの自分のことばかりでなく他人のことも考えなさい。キリストイエスにあって抱いているのと同じ思いをあなた方の間でも互いに生かしなさい。興味深いことに、この箇所のキリストイエスのことを 教会のことと同一視する学者がいます。このように言っております。イエス・キリストのことは、イエス・キリストのこととは、おそらくピリピのキリスト者共同体、教会の調和を回復するために、イエス・キリストのためになされるべき働きを指す。つまりキリストイエスのことは求めていないという意味は、キリストの体である地域教会を立て上げることには関心を向けていないという意味だと考えられるということであります。そしてそのことに使徒パウロは心を痛めていたんだと理解できるということであります。自分の計画、自分の働き、自己実現ばかりで、キリストの体である地域教会を立て上げるということに関心を向けない人たちが多いと、パウロはここで苦言を言ってるんだと解釈できるわけであります。しかしテモテは違うとパウロは言います。テモテの伝達ぶりはという意味は、テモテは試験済み、実証済みという意味であります。テモテが確かな人物であるということは検証され、実証され、ピリピの教会の人たちも認めるところですという意味であります。もっとも何よりもパウロがテモテを推薦する理由は、テモテが福音に仕えてきたということだと言います。ここで仕えると訳された単語、それは奴隷として仕えるという意味があるんです。ドゥーロスの動詞形がここで使われているんです。テモテはパウロと一緒に福音に奴隷のように仕えてきた、そのことは実証済みなんだということであります。いよいよ11月4日に大川先生が福音功労賞を受賞されますが、大川先生がこれまでイエス様に、キリストの体である教会に福音に仕えてこられたということは実証済みであると思います。この日本福音功労賞は、日本の福音宣教に長年にわたり貢献したこと、日本の教会に教派を超えて貢献したこと、日本の福音宣教の専門分野で貢献したこと、役員全員の一致により推薦できることの選考基準に従って決定されるとのことであります。ですから大川先生がこの日本の福音宣教に貢献されてきたことは、日本福音振興会の役員全員によって認められたということであります。自分の計画、自分の働き、自己実現ではなくて、キリストの体である地域教会を立て上げることに献身されてきた大川先生の姿は、私たちが学ぶべき姿であると思います。考えてみますと、今日のこの箇所はまさしく使徒パウロがテモテを福音功労賞の受賞者として推薦しているという内容としても読むことができると思います。しかし福音に奴隷のように仕えていたとしても、道半ばで断念しなければならなくなってしまう人もいます。25節以下はエパフロデトという人物に関する言及であります。25節をご覧ください。しかし差し当たり、私の同労者で戦友である兄弟、またあなた方の使者として私の急望を補ってくれたエパフロデトをあなた方のもとに送り返すことが必要だと思っている。彼はあなた方一同にしきりに会いたがっているからである。その上、自分の病気のことがあなた方に聞こえたので、彼は心苦しく思っている。彼は実に瀕死の病気にかかったが、神は彼を憐れんでくださった。彼ばかりでなく私をも憐れんでくださったので、 私は悲しみに悲しみを重ねないで済んだのである。そこで大急ぎで彼を送り返す。これであなた方は彼と再び会って喜び、私もまた心配を和らげることができよう。こういうわけだから大いに喜んで主に会って彼を迎えてほしい。またこうした人々は尊重せねばならない。彼は私に対してあなた方が奉仕のできなかった分を補おうとしてキリストの技のために命を懸け死ぬばかりになったのである。エパフロデとはキリストの技のために命を懸け死ぬばかりになったと言います。フィリピの教会は遠かったのでパウロを助けられる状態ではありませんでした。それでエパフロデとはパウロを助けるために、詳細は分かりませんけれども、自分の命を危険にさらしたと言います。宗教改革の指導者の一人カルバンがこんなことを言っております。パウロは自分に対してなされた奉仕を主の技と称している。まことに福音の真理のために労する神のしもべを助ける時以上に、我々が神に対して労苦を捧げることのできることはないからである。エパフロデとは住み慣れたピリピの町を離れて危険を冒してパウロのもとに行き、パウロを助けました。それはキリストの働きを大切に考えていたからであります。しかしエパフロデとは病気になり瀕死の状態になりました。エパフロデとは道半ばでリタイアしなければならなくなってしまったわけであります。使徒パウロは言います。29節、こういうわけだから大いに喜んで主に会って彼を迎えてほしい。またこうした人々は尊重せねばならない。テモテだけでなくエパフロデとのような同労者にも敬意を払うようにと言っているわけであります。主にあって彼を迎えてほしいという意味は19節や24節の主にあってと同じ意味だと考えられます。ある学者はこんなふうに解説しております。信じる者たちが主にあって行うすべてのことは何らかの形で主にある。彼らとエパフロデとの共通の実存は共に主にあるという事実、すなわち彼らが主に属しているという事実に基づいている。エパフロデとのような同労者を主に属する者として歓迎するようにと使徒パウロは指導したわけであります。主のために仕えていたんですけれども、途中で続けることができなくなった同労者を主に属する者として歓迎してほしいと。考えてみますと、やがて私たちはみんな神様の御前に立つ時が来ます。C.T. スタッドという宣教師が残した有名な言葉があります。人生は一度きり、すぐ過ぎ去ってしまう。キリストのためになされたことだけは永遠に残る。キリストのためになされたことだけは永遠に残る。テモテのように信頼されて派遣されていく方もいらっしゃると思います。エパフロデトのように途中で働きを断念せざるを得ない人もいると思います。しかしキリストのためになされたことだけは永遠に残ります。ある牧師が 大きな盛会に参加した時の話であります。大きな会場で数千の人々が集まっていました。その集会はさまざまなイベントが盛りだくさんで、たくさんの特別なスピーカーが招かれていました。ところがこの先生の心は不快で苛立っていたと言います。それはその集会でイエス・キリストについてほとんど何も語られなかったからだと言います。それで虚しさと失意を感じたと言います。そしてその日から残りの生涯をかけてイエス・キリストの存在感を鮮やかに表す牧師、説教者になることを決意したと言います。先日ヨドバシ教会で持たれました IAA の最初の集会で、韓国で今一番用いられているという牧師がこの話と似たような説教をされていました。神様ご自身よりも神様からもらえるものに目がいっていないではいないでしょうかと。それは関係が壊れてしまっている印ですよと。神様を自分の成功の踏み台にしていないでしょうかと。イエス様という名前を聞くだけで感動する心を失っていないでしょうかと。私たちは知識の回復ではなく、イエス様との関係の回復が必要ではないでしょうかと。いかがでしょうか。使徒パウロは言いました。人は皆自分のことを求めるだけで、キリストイエスのことは求めていない。私たちのために十字架にかかり死に葬られよみがえられたキリストイエスのことを求めていこうではないでしょうか。教会はイエス・キリストの教会であります。この場所に来るすべての人がイエス・キリストの存在感を感じることができますように。ウェルカム・ホーリー・スピリット祈ります。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美します。イエス様、あなたのために戦ってきた信仰の先輩たちを感謝します。イエス様、私たちみんなあなたが必要です。イエス様、あなたご自身が必要です。主よ、どうか今晩一人一人の祈りにあなたが応えてくださいますように。そして何よりもイエス様、あなたとの関係を回復することができますように。生ける神、主イエス・キリストの御名によって祝福してお祈りします。アーメン。アーメン。